本日吉高牧師が聖書から聞き語る言葉です。タイトルは平和のためらい。お願いいたします。
皆様おはようございます。原爆を作る人々よ、しばし手を休め、目を閉じたまえ。昭和20年8月9日、あなた方が作った原爆で幾万の尊い生命が奪われ、家財産が一瞬にして無に帰し、平和な家庭が破壊し尽くされたのだ。残された者は無から立ち上がらねばならぬ。血みどろな生活への苦しい道と、明日をも知れぬ原始病の不安と、そして肉親を失った無限の悲しみが、いついつまでも尾を引いてゆく。原爆を作る人々よ、今こそためらうことなく、手の中にある一切を放棄するのだ。そこに初めて真の平和が生まれ、人間は人間としてよみがえることができるのだ。今年2024年の長崎平和宣言は、この福田須磨子さんの詩を全世界に届ける、その思いで作られました。須田さんは23歳で被爆をし、肉親を奪われ、原爆症の病苦と貧困にあえぎながらポエム詩の創作を続け、1974年に52歳で亡くなられました。この原爆の詩人福田須磨子さんの生きている間、その目には原爆を作る人として、それはアメリカが、あるいはそれはソビエト連邦があったのだろうなと思います。唯一の被爆国、戦争被爆国と言っている日本、この日本に生きる私たちもまた、今なおもしかしたら原爆を作る人というと、一部の核保有国の人たちのことを言い表しているというふうに思ったりするかもしれません。けれど今改めて福田さんの死にまっすぐ向かい合うと、彼女の目線の先には、この私たちが立たされているんだと感じます。今や原爆を作る人々とは、日本社会を形成している私たち自身のことであると、そう言わなければなりません。私たちはもう何十年も核の傘下、核の傘の下という状況の中で平和と繁栄を謳歌してきましたし、今核抑止力という力で平和が守られるんだという考え方にまだしがみついております。他方、核兵器禁止条約の締結には大変躊躇を表し、オブザーバー参加さえその会議にしないという、そういう日本政府の姿は、原爆を求める人々の姿であり、ひいては原爆を作る人々の姿だと思います。福島第一原発、原発事故という、あの事故は終末一歩手前の事態だったわけですけれども、そのような大惨事を引き起こしてもなお原発を手放すことをせず、再稼働しようとしたり、新たな原発を作ろうとしようとしている。明らかにこの核というものに寄りすがろうとしている。 まあ、原発と原爆の本質はほとんど変わりがないのでありますけれども、私たちはこの社会は紛れもなくとっくに原爆を作る人々の一員なのです。福田さんの詩の文中にはこうあります。今こそためらうことなく手の中にある一切を放棄するのだ。ためらうな、ためらうなかれ。あなたが握りしめている、あなたがしがみついている、その手の中にある一切を放棄するのだ。この福田さんの呼びかけに私たちは立ち止まらなければならないと思います。今日の世界は実際は武器を手放すということをためらわずには折れない状況、世界です。お互いにそうです。核兵器廃絶をためらう、核兵器禁止条約の締約国となることをためらっている、そのようなためらいの中には恐れがあります。恐れがあります。恐れてる、その恐れゆえにどうしても放棄できないでいる、そんな核兵器やそんな武力武器がこの世界中にあふれています。しかしこのためらうという言葉に引きつけて生き方を考えてみたいのですが、人間が人間であるためにためらわなければならないものこそはこそが人を殺すということです。人を殺すということにためらいを覚えるのが人間です。そして人を殺すための武器を手にすること、このことを私たちはためらわなければならないのではないでしょうか。このためらいを忘れていくときに福田さんが言うように人間が人間として生きることから離れていってしまう、人間性を失っていってしまうのです。長崎平和宣言は次の市長さんの次の言葉で締めくくられていきました。平和を作る人々よ、一人一人は微力であっても無力ではありません。私たち地球市民が声を上げ力を合わせれば今の難局を乗り越えることができる。国境や宗教、人種、性別、世代などの違いを超えて知恵を出し合いつながり合えば私たちは思い描く未来を実現することができる。長崎はそう強く信じています、イエス様の言葉、平和を実現する人々は幸いである、この言葉の響きが重なってきます。またイザヤ書2章の言葉は胸に刺さります。剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。平和を実現する者への道、それは殺すこと、人が殺されることに深いためらいを持ち続けることです。それこそが平和のためらいの第一歩です。それゆえにためらわずに手放すべきもの、それは何か、そのことをよく私たちは考えるべきです。ためらわずに剣を打ち直して隙とする、ためらわずに槍を打ち直して鎌とする。今日は聖書教育に基づいてヤコブ物語、読み進めていますが、今日は32章です。ヤコブは20年にもわたって身を寄せてきたラバンおじさんのもとから脱出をして自分のふるさとに戻ろうとしています。逃げてきたふるさとです。でこの川を渡れば、まあ、ヤボクの私という名前のこの私を渡ればもうそこはふるさとの土地なんですね。けれども ヤコブはその私を渡りあぐねています。恐れているからです。恐れているからです。怖いんです。それは兄エサウの怒り、憎しみが自分に復讐となって襲いかかってくる、そう考えて怖いのです。たった一人川を渡れずにこちら側に残っているヤコブ、たった一人になった。すべての財産や家族、身にまとったあらゆるもの、あらゆるつながりと今切り離されて一人でこの場所にいます。その時彼はまさしく自分自身一人で向かい合わなければならない事柄、それを避けては自分は自分として多分生きていけないだろうという事柄に直面をします。それが兄エソウからエサウから許されなければならないという出来事です。今日はヤコブ物語からこの一点だけを受け止めたいと思います。ヤコブはその夜何者かと格闘をいたします。何者かははっきりとは分かりません。その相手が夜明けを迎えるような時間になってまだしがみついてくるヤコブに、もう去らせてくれ、もうこの格闘をやめさせてくれと頼んでも、ヤコブはその相手を掴んで離さないんです。ヤコブは祝福してくださるまでは離しませんと言ってしがみつき続けます。つまりヤコブには今に至ってなお祝福が何かが分かってないんです。祝福を受けたという実感が未だにないんです。思えば祝福を求めて兄を出し抜き、父を欺き、がむしゃらにおじさんのもとで働き、たくさんの家族とたくさんの財産、たくさんのしもべを得ましたけれども、それでもヤコブは未だに祝福がわからないままなんです。しがみついてきたはずの祝福に出会えないんです。そして今ものすごい強烈な不安が彼を襲ってます。間もなく向かい合わなければならないお兄さんから自分は許してもらえるだろうか、そのことで胸が張り裂けそうになっています。許しを受けたい、許されなければならない。たとえ人間はどんなに繁栄を得たとしても、自分が踏みにじってしまった人からの許しがなければ苦しいんだ。こんな心を抱えたままで祝福なるものを受け取ることができない。でも分かっているけれども、この野暮の私を渡るのが怖い、怖くて仕方がない。ヤコブは夜通しそのためらいと戦い続けるんです。彼が格闘したものの本質とはためらいなんです。許しを受けるために勇気を持って向こうに行くというそのことをためらい続ける心と戦い続けたんです。けれども朝太陽が昇るとともに、ヤコブはようやくためらいをそこに置いて立ち上がり、許されるために川を渡っていくんです。許しを乞うために。許してもらえるかどうか分かんない。しかし許しを乞わなければならないし、許されなければならないのだ。私にとっても、私と兄エサウにとっても、この二人のこれからにとっても、私はこのためらいを捨てて許しの川を渡らなければならない。祝福がもし訪れるとしたならば、祝福というものがもし見つかるとしたならば、まず許される道へ進み出るしかない。夜通しの苦悶を伴うヤコブの格闘の中に、私は今日の私たち、あるいは今日の世界へのメッセージを聞きたいと思います。私たち人間には、そしてこの世界には、許されるために歩み出る、許される場所に導かれていく、そのような主題が与えられているんだ。 ということです。多くの人々の尊厳を踏みにじり、たくさんの人々の命を奪いながら、この歴史、この世界は作られています。戦争と紛争によって引き裂かれた世界、ズタズタにしてしまった地球環境の叫びは、今私たちに許される場所に、許されてやり直す場所に歩み出なさい、そのように呼びかけているのではないでしょうか。広島長崎原爆、2つの原爆記念日と、日本が引き起こしたかつての戦争が破綻して敗れ去った、そのような敗戦記念日に挟まれた今日の朝、私たちはためらうべきこととは何か、もう一度考え、そしてためらわずに手放すものは何なのか、ためらわずに進んでいく道はどこなのか、そのことを見つめてみたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、平和への道にためらうことなく、イエス様の愛と平和の道にためらうことなく従うことができますように。神様、人を痛め、人を傷つけ、人を殺すことに強いためらいを覚えてしまう私たちであることができるようにしてください。今イスラエルがガザに対して、ヤコブの家がガザに対して行っている行為を、深いためらいと怒りを持ってその解決を祈ることができるものとしてください。神様、ためらわずに私たちがこの歴史の中で起こしたかつての戦争の悲劇を、ためらわずに悔い改めることができるようにしてください。あなたの前で平和のためにためらわず生きることのできるものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。